本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第7章11節から17節。聖書は後ろの方、新約聖書の124ページです。ルカの福音書第7章11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神をあがめた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。本日のメッセージはこの箇所より、イエスは私たちの絶望の中にです。
高等宗教と言われる宗教においては、最も重要な課題というか、高等宗教が存在する理由というのは、それは死をどのように解決するかというところにあります。実はね、仏教は高等宗教なんです。仏教は高等宗教なんです。で、これは誤解してはいけないですね。で、仏教は、特に、浄土教、浄土真宗などにおいては、南無阿弥陀仏と唱うれば仏の本願限りなしということで、南無阿弥陀仏と唱えることによって死後浄土に行くという、そういう教えを説くわけですね。で、これは日本人の霊性に深く根付いたもので、鈴木大拙という、仏教学者、哲学者が、その日本的霊性という本の中で、そのことのがいかに日本人の風土、心の中に深く根付いたものであるのかということを説いています。それとですね、イエス様を信じたら天国に行くっていうの似てるでしょ。表面的には似てると思いませんか。あるものを信じたら、言葉は違う、言葉は違うけど、極楽に行くっていうのと天国に行くっていうのは似てますよね。だけど、そのイエス様を信じたら天国に行くっていうのは、ちょっと言葉を選んで話さなければいけませんけど、これはクリスチャンが持っている誤解なんです。聖書において天国っていうのは死んだ後に行くとこじゃないです。天国っていうのは、イエス様がこの地上にもたらされた神の国、神の支配のことを天の国というのです。ですから、イエス様を信じたら、イエス様を信じたら死んだ後天国に行くっていうのは誤解なんですね。イエス・キリストのもたらされた福音において死がどのように解決されるか、それは死んだ後に天国に行くことによってではなく、私たちがイエス様が復活なさったのと同じように復活する これがイエス様が私たちに与えられる永遠の命なのであります。日本人にね、イエス様信じたら天国行け、いや浪江水と唱えれば極楽に行けるから特に困ってませんって言われたら答えようがないと思います。イエス様が私たちにもたらしてくださったのは、イエス様が死からよみがえられたと同じように私たちもよみがえる、ここにイエス様の命の絶大さがあります。今日の、聖書の箇所、イエス様が訪れたその場所はここですね、ナインとあります。ナインという町で行われた事柄でありました。イエス様がとそのイエス様とその一行がナインという町に入って、まあ、近づいていかれた。そうすると町から一人の青年がですね、急に死んで、そしてその棺を町の人たちが運び出しているところ、そこにイエス様は遭遇なさった、そういう場所であります。やもめの一人息子と書いてありますね。当時男性社会でありました。女性は多くの場合生産手段を持っていなかった。その中でご主人に先立たれ、夫に先立たれ、そして頼みと綱としていた息子、ただ単に生活の糧のための頼みの綱ではなかったと思います。自分自身が存在する、生きていく、その中で夫に先立たれたこの女の人は、この息子と共に生きていくこと自体がこの人の命であったと思います。その息子が死んだ、そして本当に彼女は絶望の中にあったと思います。そこにイエス様はやってこられました。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その女性はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。 なぜ泣かなくてもよい、泣くなっておっしゃったんですかね。なぜ泣くなっておっしゃったんですか。私なんか子供が小さい時にギャーギャー泣きわめてると、泣くなって、うるさいから泣くなってうるさいから泣くなっていう意味で泣くなって言ったことは数知れずありますけれども、だけどイエス様が泣くなっておっしゃった。この息子がよみがえるからです。イエス様がこの息子をよみがえらせるから、イエス様は泣くなとおっしゃったのであります。イエス様自身、養父ヨセフを失う悲しみを経験しています。また夫を失った母マリアの悲しみをイエス様は共にしています。イエス様が伝道を始められる前にもうヨセフは亡くなっているんですね。だからイエス様は自分を自分の命のように愛し育ててくれた父ヨセフの死を本当に深く深い悲しみを持って経験なさった方でありました。また 息子を、最愛の息子を十字架に失う母マリアの悲しみをも知るのがイエス様でありました。この深く憐れみという言葉は、これは腹渡の愛というふうに言われますけれども、お腹が、腹渡がわな泣くような、そのような憐れみ。自分の半身がもぎ取られるような悲しみ、憐れみ、そのような意味です。上から目線の同情心ではないんです。ああかわいそうにっていうんじゃないんです。もう自分自身の体が震えてしまうような、そういうような憐れみ。自分が経験したからこそあふれる腹渡の愛、それがイエス様から湧き上がったと聖書は言います。イエス様の憐れみの源泉というのは何でしょうか。今言ったように、上から目線でイエス様は憐れまれるのではないんですね。イエス様自身が死ぬ体を持っておられた、死の苦しみというものをイエス様ご自身が体験なさる、ヘブル人の手紙にこのように書かれています。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。すべての点において私たちと同じ経験をなさった。家族を失う悲しみであり、自分自身が死に向かっていくという苦しみであり、そして十字架の苦しみをイエス様ご自身が身に負われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。聖書の中において罪って言葉あるでしょ。罪とか汚れっていう言葉ありますよね。あれはどういう意味かって言ったら、これね、悪いってことじゃないんです。罪っていうのは悪いってことじゃなくて、命が欠乏した状態、命が欠如した状態が罪、汚れと言われるものなんですね。だから聖書において、その罪を犯したり汚れたりした場合には、血によってその汚れを、また罪を取り除いてもらいなさいということが、律法において規定されているんですけれども、それはどういうことかといったら、動物の命によって罪や汚れが取り除かれる、つまり命が注がれることによって罪と汚れが取り去られるという、それが聖書の中における罪、汚れに対する、まあ、罪、汚れの理解であり、その中心は命なんですね。命が満ちているか、命が欠乏しているか。ですから死っていうのは最大の汚れなんです。命ゼロですから。そして死体に触れるものは汚れる、そしてそれは罪となるということが律法に書いてあるわけですね。でイエス様が棺にこう触れる、そしたら律法的にはそれで汚れることになるわけなんですよ。で、汚れるとどうしなきゃいけないかって言ったら、ヤギや羊の血で血を捧げなければいけないということなので、当時の宗教家たちは絶対に死体に触れないようにしてたんです。そうだから、良きサマリア人の話ありますよね、イエス様の例えで。ある人が 強盗にやられて追い剥ぎにやられて店で倒れていた。そうするとレビ人も祭司も道の反対側通って見ないことにしていった。あれなぜかって言ったら、下手に触るとひょっとしたら死んでるかもしれないですよね。でそうするとそこで触ってしまったら汚れてしまうんで、祭司やレビ人の働きができなくなるんですよ。だから祭司やレビ人たちはわざわざ道の遠いところを通って、見ないことにしてで行った。だからここでイエス様が棺に触る、死んだ若者のを運ぶ棺に触るということは、これはユダヤの世界ではありえないことであったんです。イエス様はラビと言われる人でしたので、バリサイ派の立法学者でラビと言われる人の一人でしたので、棺に触るってことはありえないですね、当時のイスラエルでは。だからそうすると担いでいた人たちは立ち止まったってわざわざ書いてあるでしょ。びっくりしたんですよ。驚愕したんですね。えっ!っていうことだったわけ。死者をよみがえらせる命に満ちたイエスは死によって汚れることはない。もちろんイエス様は自分が汚れることを恐れてはいらっしゃいませんでしたけれども、それ以上にイエス様の中に満ちていた命、これは主の汚れを覆って余りある復活させる命、よみがえらせる命にイエス様は満ちておられたからであります。イエス様が、新約聖書の中でよみがえらせた人は3人いるんですね。3人います。1人はここの今日の、箇所なんですけども、これはナインの青年、それから街道塚さヤエロの娘、それからマルタ・マリアの兄弟ラザロ、この3名の人たちをよみがえらせました。なんで 3人だけなのかって、もっとたくさんイエス様の周りで死んだ人はたくさんいるはずなのに、どうして3人だけなのかという、そういう謎は残ります。でもその謎に対する答えはないですね。それはない。だけどここで共通していることがあるんですね。でそれは何かというと、イエス様がよみがえらせてた3人、これはすべてイエス様は声をかけてらっしゃるんですね。で今日の箇所では、若者よあなたに言う起きよとおっしゃった。街道塚さヤイロの娘にはタリタクミと、少女よ起きよと言われた。そしてマルタ・マリアの兄弟ラザロにはラザロよ出てこいっておっしゃった。キリストが呼びかけてくださるときに、キリストは言葉によって私たちをよみがえらせてくださる。旧約聖書に出てくるエリアやエリシャっていう預言者たちが死んだ人をですね、よみがえらせたという記事があるんですけど、彼らは死んだ人の上にこうやって自分も同じように寝て、で言うならば体温めて、そしてその自分の命が皮膚と皮膚を通って彼らのところにこう伝わっていくようにして、そのような奇跡を起こしたということが書かれているけども、イエス様のやり方は全然違っている。イエス様は死んだ私たち一人一人に声をかけてくださるんです。天地万物を言葉によって創造なさり、言葉によって保っておられる神、この方が私たち一人一人に声をかけてくださる。その時に私たちはよみがえるのです。 ヨハネの福音書5章25節。まことにまことにあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来る。今がその時だ。それを聞く者は生きる。死人が神の子の声を聞く時が来る。今がその時だ。それを聞く者は生きる。私たちは必ずいつか全員死にます。それはいつかも分かりません。しかし主イエスが私たち一人一人に声をかけてくださる、その時が必ずやってくるのです。そしてその時に私たちはよみがえるものとされる。このことを私たちが実感として、あ、そうなんだということを、この地上の生涯を通して、それが確信となっていくために何が必要なのか、それは人生の中で弱るときに、この体が弱るときに、心が弱るときに、イエス様の声を聞いて立ち上がるという経験を積み重ねていくことによって、この体がなくなって灰となった後もイエス様が声をかけてくださった時に、私たちはよみがえるものとなるのだと、よみがえるのだという確信に私たちは満たされていくのです。イエス様の中に満ちていた命、それが私たちをよみがえらせるのです。私たちが自分の力でよみがえるのではありません。イエス様のに声をかけられた時に、私たちの中の命が私たちをよみがえらせるのではありません。もう死んだんだから命はないんです。私たち自身の命はない。イエス様の十字架に接ぎ木される、十字架のイエス様に接ぎ木されることによって、私たちに注がれる、私たちに注がれた十字架の血、イエス・キリストの命が私たちをよみがえらせるのです。だからこれもね、私たちはただ単に頭で信じるだけではなくて、人生の苦難の中で弱っているときに、イエス様が私たちに命を注いでくださって、私たちがそこから立ち上がっていくという経験を何度も何度も経ることを通して、これが確信となっていく。そして死を迎えたときに、イエス様、今私はあなたのところに帰ります、あなたが私に声をかけてくださるときに、私もあなたがよみがえられたように私もよみがえりますと、主よ、あなたの声を聞かせてくださいと、そのような祈りが私たちの中に満たされていくのです。ドーマビテの手紙6章5節、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。イエス・キリストとの十字架に接ぎ木される、イエス様言われました、我は誠のブドウの木、なんじらはその枝であると。私たちは日々、主よ、あなたは誠のブドウの木、私はその枝、あなたの命の、あなたの命が、あなたの十字架の命が、十字架の父よが私の父よとなってくださいました。このことを日々祈りながら進んでいくときに、主は誠のブドウの木、私はその枝。 これが確信となっていき、私たちの中にイエス様の命が満ち溢れていくのです。お祈りをしましょう。私たちの主イエス様、あなたは誠のブドウの木、私たちはその枝です。あなたの十字架の地に私たちを満たしてください。あなたの命に満たされ日々歩んでいくことができるように導いてください。そして主イエス様、いつか私たちはこの肉体を脱いで塵に帰っていきますけれども、主様どうぞ私たち一人一人の死んだ体にあなたが声をかけてください。私たちはあなたがよみがえられたように私たちもよみがえります。あなたの言葉は命です。主イエス様どうぞそのことを私たちがこの地上の生涯を歩いていくときに何度も何度も経験していくことができるように助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。